それでは木山の簡単 AB 面の暗記のチェック、やってみたいと思います。 A と B 両方やるというわけですね。だんだん増やしていきたいと思います。それでは A 面の中に遊ぶという、動詞がありましたよね。言うという、遊ぶという漢字ですね。その言うとか遊ぶの正確な意味を言ってみてください。はい、修学や士官のために他国に行くことですね。しかし、時には2番の意味も、出てきます。清らかな交わりを結んで、遊ぶなんていう時に、交遊するという意味も出てくる時もあります。それでは勝つという単語ありましたね。あの勝利の勝の字です。あれを副詞として読むとどうなりますか？例えば、図があってその下に可能の可があって、次に勝つという漢字があって、V はその下、動詞はその下にあるなんていう時には、勝つというところの読みはどうなりますか？はい、上げてとなりますね。つまり全体として上げて V すべからずというふうになります。それじゃあ質問ですけども、上げて V すべからずというのは直訳的に言いますと、すべて皆こぞって V することはできないということなんですけども、まあ、それは要するにどういうことになりますか？そうですね、何々しきれないほど多いという一つの表現になりますね。上げて V すべからず、まあ、これが白文になった時によく、勝つというところが副詞であるということに気づかずに、その勝利の勝の字の勝つを、本動詞だと思って、勝つべからずとか、すぐるべからずとかですね、勝るべからずなんてすぐ読んでしまう、失敗がありますけども、まあ、よく見てください。下の方に本動詞があるときには、その勝つは上げての解釈になります。それでは、大学受験の難易度、難易度の難易の易という漢字があります。で、この易という漢字はよく熟語問題になりやすい、漢字なんですね。それではその熟語の持つ4つの意味をそれぞれ言ってみてください。一つは、はい、優しいとかたやすいという意味ですね。優しいとかたやすい。二番目は、はい、変わるということですね。変わる。三番目は何でしょう。取り交わすとか取り替えるですね。四番目は、占いですね。じゃあ、それぞれ、その、解釈に対応する、熟語を、空で言えるかやってみましょう。例えば、たやすいとか優しいという意味で言いますと、容易である。簡易ベッド。もしくは大学受験の難易度なんてことになりますね。じゃあ変わるってことはどうでしょう。これは あまり現代の人にはピンときませんけども、不益という言葉があります。まあ、変わらないということですね。ピンとくるものは少ないんですけども、まあ一応その中でも、芭蕉の徘徊理念として有名な不益流行なんてのもありますから、まあ、不益ということを覚えておいてください。変わらないということです。次の、取り交わすとか取り替える、これは覚えやすいですね。交易とか貿易ということになりますね。最後が占いということで、易者とか易学ということになります。それではまた空で答えてください。いささかという副詞があります。さて、そのいささかという漢字の変は車変である、丸か×か。はい、×ですね。いささかという副詞は耳変ですね。A の15番に書いてあります。それでは、かつてという副詞、よく知っていると思います。A の42番にあります、かつて。それでは問題ですが、いまだかつて何々図から図へどう上がるんでしょう。いまだというのは 未来の実を使いますけども、いまだなんなんずというふうに変読してくる、再読文字ですね。ということは、いまだかつて何々ずから図へ上がるわけですね。さて、図から図へ上がるとき、直接図から図へ直接上がるときの上がり方に特徴があります。これだけでも選択肢を2つに絞るなんてこともできるわけです。さて、図から図へ直接上がるときにはどうなるんでしたっけ？ヒント、間に螺辺同士を入れて読むわけですね。はい、A の42の下の方に書き込みもあると思います。いまだかつてなんなんずんばあらずですね。書き込みがあるのは資料のナンバー7のカラーを持っている人は書き込みがあると思います。いまだかつてなんなんずんばあらずです。それでは、けだしという単語がありました。けだしというわけですね。けだしの一番上の冠は草冠である。丸か×か。はい、そうですね。丸ですね。草冠がついて、あのような字です。けだし。じゃあ、けだしの役はどうなりますか？はい。思うにですね。つまり、けだしっていうのは発語ですから、まあ、今からなんか喋りますよという、英語で言えば、I think というような感じで始まるわけです。ただし、文の途中で出てくるけだしというのは、全文に対する説明として、実はこうであるのだ。本来はこうなのである。というふうな扱い方をします。まあ、ただし、ほとんどのものは発語として使われますので、けだし、I think、思うに、というふうに覚えててください。ところで今、けだしっていう単語の一番上の草冠を取ってみましょう。取ってみますと、それは、再読文字になります。さて、再読文字の読み方は何でしたっけ？イメージは英語の Why don't you ですね。どうしてそれをしないんですか？したらどうですか？という感じです。覚えていますか？なんぞ、何々ざるですね。なんぞざるになります。草冠がつきますと、けだしになります。草冠を外しますと、言ってみて。はい。なんぞざるになりますね。それでは、厚ぼったいの厚い。この厚ぼったいの厚いっていう感じありますよね。で、こうとか厚しってこう、読みはそれでいいんですけども、意味がですね、ちょっと違うんです。厚ぼったいって意味じゃないんですね。どんな意味でしたっけ？はい、そうですね。多いとか豊かという意味になりますね。厚生年金、人生を豊かにする年金というわけです。それでは、個人、今ですと亡くなった人というのを使いますけど、個人の定義を言ってください。そうです。旧友とか昔なじみですね。旧友、昔なじみということになります。ただし、ものによっては個人で日本語と同じように死んだ人という意味で出てくる時もあります。それでは、ことごとくという三つの漢字を思い出してください。できればこの指で書いてみてください。ことごとくという三つの漢字があります。書けますか？三つとも入試に出た記録ありますので、まあ、三つ覚えてくださいね。ことごとく。では、ここで問題です。ことごとくと読める副詞は、それ自体を動詞読みで読むことができます。動詞で読んだ時の読み方は何ですか？心を、はい、尽くすですね。尽くすです。終わりまで何々するとか、最後まで極める、なんていう時の尽くすですね。ちなみに、副詞というのは、下から変読はしません。副詞の就職関係は中国語でも必ず上から下への、つまり副詞というものは、述部を就職していくものですから、もしこの3つの漢字に返り点がついていたら、それはことごとくとは読んでないってことになりますね。このことをもう少し詳しく見たい人は、漢文公式の 公式3番基本6文型の丸6に書いてあります。就職後プラス非就職後、就職後は非就職後の上ですって書いてますけども、括弧して副詞も同様と書いてます。つまりこの簡単の中でたくさんチェックしている副詞、ひそかにとか、にわかにとか、ついにとか、ことごとくとかですね。そういう副詞というものは必ず下に修飾してかかっていくわけですから、そこから返り点で上へ行くってことはないということですね。ちょっと覚えててください。それではこれはどうでしょう。庶民の庶に幾何学の幾。私がよく教室で当てるときには初期と言ってます。庶民の庶という漢字と幾何学の幾です。それから北に異なるというね、北という漢字と異なるという漢字を組み合わせた一つの漢字。それから希望の希、庶民の庶。こういうものの読み方どうなりますか？恋願うですね。その通りです。でも、恋願うと読むときは、下から変読して、何々を恋願うというふうになりますけども、まあ、時に、倒置で先に読んでしまうときあります。倒置で先に読むとどうなりますか？願わくはですね。願わくは。じゃあ、ここで問題です。願わくはっていうふうに先に倒置で読んでしまいますと、漢文公式の23番の丸2に書いてありますけども、下の形が決まるんですね。願わくはというふうになると、文末がどういう形なんでしょう。漢文公式の23番の丸2を見てください。せよ、命令形ですね。せよ、命令形です。これは白文を読むときにも、覚えておくと便利ですし、時には空所補充で、空欄があって一番文末がせよとなってますと、その空欄には願わくはっていうのが入りそうですね。願わくはなんなんせよというようなことです。それでは、在や。やという漢字だけで出ることもあります。やにありて。そうすると何も知らないとですね、野原にあってってどういうことなんだろう。ピクニックにでも行ったのかなと思いますけど、そうじゃありません。在野ってどういうことですか？その定義を言ってください。そうですね。官職につかず民間にいることですね。野に下るなんて言い方もあります。まあ、官職を辞めて、民間の方に行く。まあ、そういうのを野に下るという時もあります。それでは、衣偏に羊、翔とか幸いとこう読むんですね。まあ、女の人の名前で翔子さん、幸いな子供なんていう女の人の名前もあります。さて、幸いとか翔といった時に2つ意味があるんですね。1つはもちろんそのまま幸いということです。もう1つの意味は何でしょう。これ今年の東京大学の漢文問題です。翔と出た時ですね。もう一つの意味は、前兆とか兆しですね。前兆とか兆し。ただ、それは幸いにおける前兆兆しですから、時には吉兆、大吉なんていうの吉ですね。それに前兆の兆を当てて、吉兆と訳す時もあります。左右をして何々せしむ。左右の定義を言ってください。そうですね。側近の家来です。側近の家来。子供と書いて、しわと言ったときは、あなたはですね。あなたはというふうになります。これ後で D 面出てきますけども、夫子は、夫と子供と書きますと、大方先生という意味ですね。しわと言ったら、あなたは。夫子はと言ったら、先生はということになります。さて、もう一つの詩がありますね。仕官するの詩です。死が問題になるときに、単純に、管理、役人ということは少ないと思います。例えば、政の国に死少なきは何ぞや。この政の国に死が少ないのはどういうわけだ。なんというふうにですね、死をことさら問題にしているときは、役人管理ではないわけです。なぜかと言いますと、役人とか管理が少なかったら、それは単純に増やせばいいだけの話ですから、そんな大きな問題にならないはずですね。実はこういう時の死っていうのは2番の意味なんですね。死の持つ2番の意味を全部言ってください。 括弧儒教などの徳学を修めた立派な男子ですね。徳学を修めた立派な男子ってことになります。では、自然とか天然の念の字ですね。あの一字が博文の冒頭にあったとき、これ逆説が多いというふうに覚えてますよね。じゃあその逆説の読み方を二通り言ってください。しか、しか、しかれども。もう一つは、しかるにですね。しかれどもとかしかるにというふうになります。じゃあ、だんだん覚えてきたら、仮定形で読めますか？天然の念の字を、もしそうであるならばというふうに思うとすれば、はい、しからばとなりますね。じゃあ、この天然の念の字の下に、お記事、しかしてとかしこうしてと読むときもありますけど、あのお記事を置いて2個組み合わせで読むとどうなりますか？だいたい 90% は順説になります。読み方は、しかりしこうしてですね。このようにしてっていうことになります。しかりしこうしてです。では、山いだれの中に、弓矢の矢という漢字を置きます。まずこれを筆と読んだ時の意味は何ですか？男には筆ありて。男には筆がありました。それは病気ですね。病気です。今でも、成人病三大疾患なんて言います。病気です。じゃあ形容詞で読んでください。形容詞で読みますと、都市ですね。都市です。そして最後、動詞読みしますと、憎むという場合がありますね。それでは、数学の数の字。数学の数の字を副詞として読んだらどうなりますか？繰り返し言葉になります。はい、しばしばですね。しばしばです。で、このしばしばと読む漢字、もう一つありますね。ちょっとこれはもう口では説明できませんので、B の29番見て確かめておいてくださいね。もう一つの漢字、これしばしばです。それから、数学の数の字はもう一つ別な意味を持つことがある。数と読むときですね。数奇な運命。なんときの数。まさに運命です。それでは、感謝の謝。ごんべんに、弓を射るの、射るという漢字ですね。あの、謝、謝すという動詞の意味を4つ言ってください。言えなかったら、私がまず最初に言いますから、こういうふうに覚えてください。断る、礼を述べる、詫びる、衰え去るですね。もう一回言ってみましょう。断る、礼を述べる、詫びる、衰え去るですね。それでは、それぞれの熟語と絡めてみましょう。例えば、面会謝絶。これは断るという意味ですね。それから、謝礼なんていうと、これは礼を述べるってことですね。それから、詫びると言いますと、陳謝。それから、衰え去ると言いますと、代わりに衰え去っていく。退謝なんてありますね。謝すという単語ですけども、やはり、入試に問われるのは2番以外が多いと思います。単純にこの礼を述べるっていうのは今でも感謝するとか、今でも使ってますから、まあ、それ以外が問われやすいということです。それでは、種油という漢字を思い出してみましょう。那須高原の那須の須っていう漢字から始める種油。種油の漢、種油にして。意味は何ですか？ほんの少しの間。はい、いいですね。立つという漢字のすぐ下に女という漢字をくっつけてみましょう。小と発音します。小ひそかにおもへらく。試験場でパッと読むときには、小の役はどうなりますか？そうですね。私ってことになります。まあ、女性の、自己卑下的な一人称。私めがひそかに思うことには、というふうになります。それでは、人間と書いて、人間と書いてどう読む？はい、人間と読みますね。では、人間の役は？はい、人の世、世間ということになりますね。じゃあ、ちょっと言葉で伝えにくいんですが、川衣の川という漢字に、ページという意味を、漢字で表すと、こうという漢字当てますね。で、この川とこうという漢字組み合わせると、すこぶるですね。すこぶるになります。 法則の則の字、これすなわちと読めますが、まあ、例えば空所にすなわちと入りそうだと思うときの、上の送りの最後はどういうふうになってますか？よく、レバ則と覚えますよね。そうです。レバすなわちと、ラバすなわち。それから、何々はすなわち。まあ、この三つは覚えててください。レバすなわち、ラバすなわち、しかればすなわち、しからばすなわち、何々はすなわち、ということです。それでは、ちょっと言葉で言いにくいので、B の49番のすなわち。あの B の49番のすなわち、今年のセンターに出ておりましたけども、あのすなわちが出ますと、まあ、ほとんどあの前後に根拠がない。まあ、なくてもいいぐらいです。ということは、ほとんど意味がなくて、ただつなげてるだけなんですね。あの B の49番のすなわちの意味は何でしょう。そして、そこでですね。そして、そこでです。それでは、車辺に耳に垂れみたいなすなわち。この意味を答えてください。あのすなわちの意味は、なんなんする旅ごとにですね。ですから、あの、ごとにって上につきやすいんですね。ごとにすなわちっていうふうになります。最後、これっていう漢字を、白文中に見つけたときには、まあ、これではなくて、ぜと読むのが多いと思います。そういう問題になっている方が多いと思います。ぜとかぜとす。さあ、ぜの意味は何ですか？正しいこととか良いことですね。ぜ。ぜとすですと、正しいこととするということになります。で、これに、ぜの反対が非ですからね。ぜひ、なんていうわけですか。非は正しくない、間違ったことということになりますね。以上、AB 面の暗記チェックをざっとやってみました。